江東区声の広報。令和元年8月1日、東京2020大会特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話、3647-2299。ホームページ、www.city.kouto.lg.jp。 こんにちは。声の広報、8月1日、東京2020大会特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、東京2020大会まであと1年、夢の祭典迫る、メダリスト特別対談、シドニーオリンピック銀銅メダリスト中村舞さんと、ロンドンリオパラリンピック銀銅メダリスト木村圭一さん。2、江東区内10会場で20競技を実施。3、地元から大会を盛り上げる。4、未来を担う子どもたちへ。以上、目次です。本文に入ります。1、東京2020大会まであと1年、夢の祭典迫る、メダリスト特別対談、シドニーオリンピック銀銅メダリスト中村舞さんと、ロンドンリオパラリンピック銀銅メダリスト木村圭一さん。メダリスト特別対談、中村舞さんと木村圭一さん。来年7月24日にオリンピックが、8月25日にパラリンピックが開幕します。大会まであと1年に迫った今、水泳競技で世界で活躍されてきたお二人に、自身の経験談や大会にかける思いを語っていただきました。中村舞さん。4歳から JSS 長岡に通い始め、中学3年生で100メートル背泳ぎ初優勝、日本代表入りを果たす。高校2年生時には1996年アトランタオリンピックに出場し、同種目4位入賞。中央大学法学部に進学後、3年生時には2000年シドニーオリンピックに出場、同種目で銀メダルを獲得。女子 4×100 メートルメドレーリレーでも銅メダルを獲得した。2007年世界選手権を最後に引退。現在は水泳指導を中心に活動しながら、日本オリンピック委員会のイベントなどに積極的に参加し、スポーツの普及振興に努めている。木村圭一さん、東京ガス株式会社所属。2歳の時に病気のため視力を失う。小学4年生から水泳を始め、単身上京した筑波大附属盲学校、現筑波大学附属視覚特別支援学校で水泳部に所属し、着実に実力をつけ頭角を現す。2012年ロンドンパラリンピックで銀銅一つずつのメダルを取り、前回の2016年リオパラリンピックでは日本人最多の銀2つ銅2つのメダルを獲得した。2018年春よりアメリカに練習拠点を移し、東京2020大会でのベストパフォーマンスを目指し、トレーニングに励んでいる。クラスは S11、SB11、SM11。様々な大会でご活躍されているお二人ですが、まずは水泳競技を始めた時期やきっかけを教えてください。木村圭一さん、以下木村。10歳からです。もともと体を動かすことが好きだったようですが、どうしてもぶつかって怪我をすることが多かったです。そこで母が、プールの中だったら囲われているので安全ではないかと考え、近くのスイミングスクールに申し込んだのが始まりでした。 中村舞さん、以下中村。私は4歳の頃に、実は母も国体やインターハイに出るような水泳の選手でした。ただ、選手にさせるつもりはなく、プールや海で一緒に遊べたらいいと思い、私を近くのスイミングスクールに入れたと聞いています。当時の先生が言うには、常に泣いていて、プールに入れると大変だったと。始めた当時は水が好きな女の子ではなかったみたいです。それでもその後選手として記録を伸ばす中で楽しくなっていったのですか？中村、そうですね。小学校5年生くらいまでは楽しくて仕方がなかったですね。水泳仲間は常に合宿とか遠征とか一緒にしていましたし、練習もすごく楽しんでいました。些細な気持ちが夢や目標に。お二人とも最初にオリンピック・パラリンピックに出られたのは10代の時ですね。木村、高校3年生の時ですが、実はあまり覚えていないんです。ずっと出たいと思い続けていたので、出場できたことに満足してしまった感じでした。他の国際大会では観客や取材も少なく、全然注目もされていなかったですけれど、パラリンピックになったらたくさん注目してもらいましたし、スケールの大きさを感じました。中村、私も一緒です。夢の舞台に出られるとなったところで満足してしまった部分がありました。当時、選考会の時に日本女子のメンバーが世界ランキング1位という結果を出し、金メダルを取れると期待されていたのにメダル数ゼロ。私も最高順位が4位でした。マスコミの方も結果が残せないといなくなってしまうんです。メダルを取らなきゃ認めてもらえないんだというのを感じましたね。メダルの話が出ましたが、本日お二人にお持ちいただいています。中村、メダルがこんなに並ぶのはあまりないですよね。木村、そうですね。シドニーのメダルと並ぶなんて思わなかったです。リオパラリンピックのメダルは振ると音が鳴ると聞きました。中村、メダルの色で音が違うんですか？木村、そうですね。今は振りすぎてしまい、綺麗な音で鳴らなくなってきていますが、笑い。中村、木村選手のメダルもいろいろな方に触ってもらっていますからね。水泳教室などで私も全国を回るときには必ずメダルを子供たちに触ってもらいます。多分触った瞬間にいろいろなことを感じていると思うんです。夢や目標は人が与えるものではなく、良いなとかかっこいいなとか、些細な気持ちが大きな目標や夢になったりします。東京2020大会へ向けて、来年に迫った東京2020大会への思いを聞かせてください。木村、自分の国で世界一大きいスポーツのイベントがあること、それを現役選手として迎えられることは本当に運がいいと思っています。その瞬間の幸せをかみしめたい。また、金メダルが取れずここまで来ているので、東京で取りたいなと強く思っています。中村、選手には想像以上のプレッシャーがかかると思いますが、木村選手はそれをプラスにしているというので、すごい精神力の強さだなと感じます。また、東京2020大会を通過点に、日本のスポーツ環境がより良い方向に変わっていったらいいですね。来年に向けて木村選手はアメリカを拠点にトレーニングをされています。木村、寮に一人で住んでいるので何があっても自分でしなければいけないですね。言葉も大問題です。中村、私も水泳で1年留学していたんですが、一年もいるとだいぶ話せるでしょと言われるんですけど、意外とそうでもないですよね。木村、 泳ぎ始めれば喋らなくていいんですけどね。笑い。中村、わかります。笑い。でも、あえてその環境に飛び込んでいくというのは素晴らしいですね。日本でやれば言葉の面では困らないわけですから。選手が戦う姿を見てほしい。大会に向け、区民の方にこう関わってほしいということがあれば教えてください。木村、ボランティアなどおもてなしの面でも関わっていただけると思いますが、単純に競技を見に来てくれれば嬉しいなと思います。中村、私の地元は新潟県長岡市ですが、江東区は競技会場が10会場もあって、地方からすると羨ましい。いろいろなことができると思いますし、戦う姿を見て肌で感じてもらえたらいいです。木村、障害を持っている中でもこれだけ強くなれる、早く泳げるという人としての可能性に直接触れる機会になると思うんです。それこそがパラリンピックの魅力だと思うんですよね。あとは、私が所属する東京ガスでも、豊洲で1年前イベントを行います。そこではパラスポーツの体験もできますので、ぜひ足を運んでいただき、どんな人たちがどういう競技をしているのかを体感してから観戦すると、一歩踏み込んだ楽しみ方ができると思います。中村、0.01 秒の戦いですので、選手は命を懸けていると思います。オリンピックの競泳は 4×100 メートル男女の混合メドレーリレーなどの種目が増え、見どころも増えると思いますし、競泳チームは強くなっているので、応援していただけたらと思いますね。最後に、子供たちへメッセージを。中村、スポーツが得意な子は、選手の戦う姿を見て、将来そういう世界で戦いたいと思ってもらったり、スポーツに興味がなくても、たくさんの海外の方が来ますので、英語を話したいとか、世界で活躍できる仕事がしたいとか、いろいろなことを感じさせてくれるオリンピック・パラリンピックだと思います。ぜひ、選手の戦う姿を見ていただきたいです。木村、どの選手もオリンピック・パラリンピックのために頑張ってきています。世界で一番強いアスリートが集まり、競い合う瞬間を目にすることのできる貴重な機会です。ぜひ一度見て、触れて、面白さを感じたとしたら、その世界にもっと踏み込んでもらいたいと思います。大人になった際にも、これらの経験は役立つことがきっとあるはずです。本日はありがとうございました。